今は昔のお話です。都の大通りを真夜中に一人急ぐ男がおりました。尾張の国に用ができ、急な旅立ちとなったのです。上弦の月が深い雲に覆われ、じとっと湿った暗い夜でした。とある辻に差し掛かったところ、青い着物を着た若い女が道端にただ一人立っているのが見えます。こんな時刻にたった一人でと、男は一瞬ぎょっとし、そのまま通り過ぎようとしたのですが、その女に呼び止められました。もし、どちらへお出かけですか？
ああ、尾張の国へ参るところです。
お急ぎのところ申し訳ございません。月も陰る暗い今日の夜道、道に迷ってしまって難儀しております。この辺りで、民部の太夫様のお屋敷をご存知ではありませんか？
ああ、それなら、この道をざっと七八丁ばかり行ったところにありますよ。
私をそこまで連れて行ってはいただけないでしょうか。
先を急いでおります。
すみませんが、そこを曲げてなんとか、大切な用事があるのでございます。なんとなく嫌な予感がしたものの、女の放つ不可思議な妖気に気をされた男は、
承知しました。参りましょう。
まあ、なんて嬉しい。女はいそいそとついてきました。暗い静かな今日の夜道を、ひたひたと、二人の歩く音が響きます。
夜道の中で響く足音、ひたひたひた、ひたひたひた、ひたひたひた、ひたひたひた、ひたひたひたひたひたひたひた、上弦の月、夜道を歩く、
どうやら怪しいものではないらしい、悪い予感は気のせいかなどと男が思っているうちに、屋敷の前に来ました。ここが民部の太夫様のお屋敷です。こんな回り道をさせてしまって本当に申し訳ありません。おかげさまで助かりました。私は近江の国、琵琶の海のほとりに住みます、佐々木秀平の娘でございます。近くにおいでなさいましたら、ぜひお立ち寄りください。お礼いたしとう存じます。そう言って、少し微笑んだかと思うと、すーっと女の姿が闇の中に、消えてしまいました。
もしどこに行かれました？こんな薄気味悪い夜におふざけはおやめください。もし。
男はあたりを見回しましたが、女の姿はどこにもありません。屋敷に入ったのでもありません。門はしっかりと閉じられたままです。 男は全身の毛が逆立つような恐怖を感じ、その場に立ちすくみました。そのうちに、何やら屋敷の中から、人々の泣きわめく声が。
旦那様、旦那様！
しっかり、お嬢様、お気を確かに。
目を開けてくださいまし。
誰か医者を、とにかく医者を。
何やら一大事の様子です。門から出てきた屋敷の者に男は尋ねました。
何かあったのですか？
旦那様の容体が急変し亡くなられたのでございます。
何でも近江の国に残してこられた奥方様の生き霊が取り付いたとかで、ずっと病に伏せっておられたのですが、さっきも青い着物の女の霊が音もなく門から入ってくるのを見たと騒ぐ者も出る始末で、でもそんなことって本当にあるんでしょうかね。
男はすっかり怖くなり、旅に出るのはやめて家に帰ってしまいました。男は気を取り直し、再び尾張へ旅立ちました。しかし途中、琵琶の海のそばを通るとき、どうしても気になって立ち寄ってみたところ、女が言った通りの屋敷が見つかりました。
もし、もし、お尋ねいたします。
はい、何でございましょう。屋敷から出てきたのは、なんとあの女でした。
まあ、これはこれは。
先日は真っ暗な都で道に迷ってしまったところを本当にありがとうございました。うちの旦那様は今日に女を作り、私を捨ててここからお逃げになったのです。なので、私はお恨みを晴らそうと、生き霊となって京へ参ったのでした。あの夜の嬉しさは、永遠に忘れることはないでしょう。
生き霊と申す者は、当の本人が知らぬ間に、魂が勝手に体を抜け出すものと思うておりましたが。
そうですね。でも私は自分の意志で生き霊となり、はるばる今日まで出向いたのでございますよ。慣れませぬゆえ、道に迷うてばかりでしたが。感謝の印だと、たくさんのごちそうでもてなされたものの、男は驚きのあまり、何も喉を通らなかった、ということです。女の一年ほど恐ろしいものはございません。もしあなたが上弦の月の夜に知らない女性から道を尋ねられることがあったら、くれぐれも慎重に答えてくださいね。誰かが命を落とすかもしれないのですから。
定めあり日
朗読、ロニカ堂のチャンネルロニカ。この番組は作曲、脚本、演出、中村健一、歌と朗読、作詞は私松本明美でお送りいたしました。